ヨル福音書5章1節から6節、新約聖書109ページ後ろの方です。お読みいたしますので、どうぞお聞きください。ルカによる福音書5章1節、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。アメン。それでは特別賛美を捧げていただきます。リトルワンズの皆さん、お願いいたします。
リトルワンズですけれども、一人一人が主の前で小さきものという意味で、名前が付けられております。主の御前で小さきもので、私たちがですね、一人一人が主に愛されていることを思いまして、その感謝の気持ちを込めて賛美でお返しすることを目的として結成いたしました。リトルワンズはクラシックをですね、主に扱って主を賛美したいと思っております。聖書にですね、詩編に新しい歌をですね、作るように聖書に、たくさん書いております。昔からですね、その御言葉をもとに多くの作曲家たちがですね、たくさんの、曲を作って、現代に至っておりますけれども、本当に、何百年前からですね、たくさんの歌が作られておりまして、掘り返してみるとですね、たくさん、素晴らしい曲がありますので、改めて、それを、知ることも、大事かと思います。このような初めてですね、皆さんにお聞きする今日はですね、あやちゃんが今週インドネシアの方に、行かれますので、その節目の時にですね、こうして皆さんにお聞き、してさせ聞いていただけることをですね、本当に嬉しく思っております。今日歌うですね、For the Beauty of Earth ですけれども、ジョン・ラターという作曲家の、曲です。1945年に生まれたイギリスの作曲家なんですけれども、今現在70歳なんですね。印象的でポップな感じの旋律がですね、特徴となっております。主が創造された地球をですね、その美しい地球を歌に変えております。お聴きください。
感謝いたします。それでは宣教沖に漕ぎ出す信仰と題して末森牧師による御言葉が取り継がれます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今朝素晴らしいこの爽やかな朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、今日このところまでお導きくださいましたことを心から感謝いたします。今捧げられた賛美のごとく、本当に私たちが今日この礼拝をもってあなたに心からの感謝とまた賛美を捧げることができますように、どうぞ今私たちの心を沈めてください。あなたの御前にひれ伏し、あなたを礼拝する者と一人一人が変えられるこの礼拝となりますように、どうか聖霊様豊かにこのところにお働きくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに集いし、私たち一人一人さまざまな問題やまた病やさまざまな状況の中に置かれております。どうかこのところに私たちのその現実のただ中にあなたの御言葉を語ってくださり、あなたの力あるその御言葉をもって私たちを立て上げ励ましてくださいますように心からお願いいたします。今日このところにして私たちが一つところに集い、あなたから命をいただき新しく変えられて新しい習慣を始めることができることを信じて心から感謝いたします。しばしの時あなたにすべてをお委ねいたします。どうぞ祝福してください。また今日ここに来ることのできない方々においても等しくあなたの恵みと平安がありますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。素晴らしい賛美にですね励まされて、このように宣教がさせていただけますことを心から感謝いたします。玉川教会の賛美はいつもですね、最後本番が一番いいって言ってですね、やっぱりそれは聖霊様の働きが本番にですね、もう限りなく豊かに注がれるからと思いますけれど、また皆さんのですね本当にご奉仕とまたたくさんの練習を心から感謝いたします。本当に主に栄光を回復することができますことを心から感謝いたします。今日はですね、先ほどお祈りの中にもありましたけれども、野口彩姉妹が今度の水曜日からインドネシアにいよいよ旅立たれようとしております。彩姉妹はですね、久しぶりに、先生ご家族と再会するわけですけれども、すぐにですね、語学学校の寮の方で一人で生活されます。そしてその中で6月の中旬までですね、インドネシア語を学ばれて、そしてまたもう一度帰国されますけれども、そのような私たちですね、今日出発を心から祈り、そして祝福を共に祈ってまいりたいと願います。お昼の昼食の時にですね、またそのために共に分かち合いの時、祈りの時を持ちたいと思います。また今日は後ほど礼拝の中でインドネシア宣教を覚えて信仰予約献金の時を持とうとしております。新しい年度を迎えて、教会においてもまた皆様個人個人においてもですね、それぞれ与えられた使命の中で新しい歩みがなされていることと思います。それゆえに今朝はですね、この沖に漕ぎ出す信仰と題して、私たちは生きた神様のお言葉をいただいて、そして信仰による一歩を踏み出していく今日この時になりたいと願います。彩姉妹はですね、もう具体的に沖に漕ぎ出そうとですね、インドネシアに向かおうとされております。しかしこれは決して場所を言うわけではなくしてですね、皆さんこれを聞いて、遠くに行かなきゃいけないんだ、そうではありません。誰もですね、みんな遠くに行きなさいというメッセージではありません。もちろん主にお言葉をいただいたら沖に漕ぎ出す、遠くにですね場所を変えることも主の御心ですけれども、今日はそうではなくしてですね、私たちがですね、どっか遠くに行きなさいではなくして、この信仰による一歩、すなわち私たちが頭で考えて、理性によってまた常識によっていろいろいろいろ考えしながら私たちが生きるのではなくして、神様が語られるお言葉、信仰によって生きるですね、この日々を選び取っていく私たちになりたいと願うわけであります。言い換えればこの御言葉によって生きるということをですね、この信仰に生きるということは意味します。神様の口から、今日このですね、聖書を読みましたけれども、神様の口から語られる御言葉を、 今日私に語ってくださった、そういう言葉としてですね、私たちが聞いていくときに、その新しい一歩、その御言葉ゆえに、聖書のお言葉ゆえに、今日語られた、私に語られたお言葉ゆえに、現実はいろいろあります。でも一歩を踏み出していく、その時に信仰というもの、信じる力というものはその時に発揮されていくということですね。そのことを今日はですね、ペテロ先生なり、またアブラハムの信仰なり、私たちは聖書に聞いていきたいと願います。今日はですね、ルカによる福音書のところを先ほど久米羊に読んでいただきました。新約聖書109ページのところに、ルカによる福音書5章の1節から始まる記事をご一緒に読みました。ここはですね、一番弟子と言われるこのペテロが、イエス様には十二弟子いたと言われますけれども、その一番弟子、最も愛された、イエス様はみんな愛してましたけれども、最も近くにいてですね、この働きのために召されたこのペテロが、この召しを受けるですね、証明を受ける、招きを受ける、そういう記事が今日読んだこの5章のところです。このところで先ほど読んでいただいたようにですね、ある日イエス様がこのですね、群衆を前にして、このイエス様の聖書の教え、またいろいろなですね、人生に必要なこと、いろいろイエス様が語られるところから始まるわけです。でこの時ペテロというのはですね、漁師さんでしたですね、このお家も漁師だったのか、親の後を継いでかですね、漁師として立派にこの働きをしている人でした。そしてこのペテロがですね、2節のところを読むと、2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。ということは、もうお仕事が終わってですね、その網を洗って、もう片付けて、そして今日このですね、後の方を見ると、いい仕事をして、たくさんの獲物魚だけですけれども、たくさんのですね、魚を取って、そして仕事が終わって網を洗うのと、全く仕事がうまくいかなかった、魚が一匹も取れなかった状況で網を洗うのは全然気持ちが違いますよね。もう網を洗いながらも、もう体も重いし心も重いしですね、そういう状況の中で、漁師、このペテロはじめこの人たちは網を洗っていた。しかしそこでこのイエス様が現れて、そのうちの一艘であるこのペテロですね、シモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。イエス様は共にその船に乗り、そして周りにいる多くの人たちに、そのイエス様の神様のお言葉、聖書のお言葉を語り始めたわけです。そしてこの時においてはペテロはその聴衆の一人だったことでしょうですね。イエス様の近くにいて、そしてみんなにですね、イエス様が語るそのお言葉を聞きながらですね、自分も、ああなるほどね、イエス様いいこと言うよね、そうだね、人生って大変だ、いろいろですね、私たちがこの礼拝で聞いているようにですね、無茶なこと言うよね、イエス様とですね、皆さん思っているかもしれませんけれども、そういうですね、神様のお言葉が語られて、ってですね、聞いていました。しかしその話が終わった時、イエス様はペテロの方に向かい直って、4節で、沖に漕ぎ出し網を下ろし漁をしてみなさいと言われた。今までペテロは聴衆の一人として皆さんとですね、同じように言葉を聞いていた。でも突然イエス様はペテロに向き直り、あなた沖に漕ぎ出しなさいですね。神様の語られるお言葉というものはそういうものです。群衆の中、多くの人たちの一人の中で自分も聞いていたですね、この言葉ぜひあの人に聞かせてあげたいとかですね、もう帰ったらぜひ主人に言いたいですね、もうあなたこそ聞くべきよ、だいたいこういう多くいるんですけれども、そういうふうにして聞いてる。でも突然そのお言葉がペテロ、今日であればペテロ自身にイエス様が直接語り始めたわけです。それは沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいというものでした。しかしこの後の5節を読むと、ペテロはですね、シモンはペテロのことですけれども、シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。今までペテロは聴衆の一人として聞いていた時においてはですね、イエス様は確かに聖書のことはよく知っている人だし、神のお人としてですね、言葉を語る人である。 人生を導く人である方として自分もその一人として聞いていた。でもイエス様は突然漁師であるペテロにですね、もう一度沖に漕ぎ出して漁をしてみなさい。その時のペテロ先生のお気持ちというのはどうだったでしょうか。いや、あなたは聖書においては立派かもしれないですね。聖書を語ることにおいてはイエス様はですね、素晴らしい方かもしれない。またイエス様は大工でしたから、大工家建てることに関してはまあですね、一言二言おっしゃってもそれに聞けるかもしれない。でもイエス様は漁師でもないしですね、漁の師の経験もない。でもペテロは長年漁師として生きてきて、いろいろな経験を積んできた。そのいろいろな自分の人生の経験、漁をしてきたいろいろな技術、また師匠に教えてもらったいろいろなこと、それらのことをすべてやってみて何も取れなかったんです。だからもう無理ですですね、今日は何も取れません。そういう状況でした。ペテロ先生は、私たちにおいてもですね、神様の言葉を聞く、礼拝にですね、クリスチャンであれば礼拝に出席する、またそうでなければですね、こういうふうな形を持って機会があれば聖書を開くこともあるでしょう。礼拝に来て神様の言葉を聞くことがあるでしょう。でもその時に多くは私たちは自分でしっかり自分の思いを持っていて、自分のやり方を持っていて、自分の人生経験を持っていて、常識を持っていて、それで神様のお言葉を聞いた時に、ああそれはできません、自分の経験上、自分の人生のさまざまなですね、考えてきたこと、また自分の思いや願いを前にしたときに、私たちはどうでしょうか。今日のペテロ先生のように、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。そういう現実です。自分でいろいろやってみました。頭も働かせてみました。ですね、必要であればさまざま私たちの人生に起こってくる問題の中でですね、いろいろな人のオピニオンも聞きました。でも何もできませんでした。で、多くはですね、だから無理です、それで終わってしまうのが私たちですね、人生かもしれません。もうですね、仕方がない、また次でやればいいじゃないか、でも次もどうなるかわからない。しかし私たちにおいてもたびたびそういうことが、聖書のお言葉を聞いていてもですね、どこか、まあ、誰かに聴衆の一人としてですね、聞いていることがあるかもしれません。しかしペテロはこの時何も取れませんでした。自分で一生懸命やりましたけれどもできませんでした。でもペテロはそこで終わらなかったんです。その後ペテロは何と言ったかというと、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペテロは自分自身の確かに経験の中でやってみたけれども何もうまくいかなかった。でもその時にイエス様が沖に漕ぎ出してみなさい、そしてもう一度漁をしてみなさいとおっしゃった時に、ペテロはそのお言葉通りに、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そのように神様のお言葉に応えて、そして6節で漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。今まで自分の経験においては全く取れなかった、夜通しですからですね、もう寝ずに魚の漁に試みてみたけれども、しかし現実は一匹も取れなかった。私たちの現実、たびたびそのような問題に私たちはぶつかる人生ではないでしょうか。大きな何かですね、家族の中で起こってくる問題、また職場での人間関係、また突然襲ってくる病の問題、そういう大きな山、私たちの自分自身の今までの経験ではどうすることもできない、いろいろな問題が私たちの人生には起こってきます。しかしその時に私たちは聖書で語られているお言葉は、それでもそのような現実の中で神様のお言葉が私たちに差し迫ってくるとき、すなわち何も取れなかった、自分ではどうすることもできなかった、もうこの人生とうまく付き合っていくしかない、そういう諦めの中、 また私たち自分自身の弱さの現実もあると思います。どうしてもやめようと思ってるんだけどやめられないですね。タバコやめたいと思ってるんだけれども自分の意思ではどうすることもできない。お酒やめたいと思ってるんだけどどうすることもできない。飲んですぐ酔っ払っちゃうですね。いろいろな、もうこれはもう一つ二つですけれども、たくさんその人それぞれの弱さがあると思います。人の悪口を言ってしまうですね。人をすぐに自分は正しいものとしておいて、あの人は間違ってる、この人は間違ってる、そういうふうに自分で判断してしまう。もうこれはもう自分の性格だから変わることができない。私たちは日々そういう失望する現実にぶつかるかと思います。しかし今日のペテロもまさにそのような現実の中におりました。自分の経験をいろいろ駆使してやってみたけれども、持って帰る魚は一匹もない、家族に喜んでもらえる魚は一匹も取れていない。しかしその現実の中でイエス様がもう一度沖に漕ぎ出し、そして漁をしてみなさい、すなわちイエス様が語られたことは、あなたの現実にとどまっているのではなくして、取れなかったその現実に腰を据えているのではなくして、そこから信仰を持って一歩踏み出しなさい、そのようにペテロに語りました。その時にあった言葉は、沖に漕ぎ出しなさい、すなわち神様のお言葉によって一歩踏み出してみなさい。今日語られる聖書のお言葉があなたに語られた言葉として今日一歩踏み出してみなさい。怪しまいであればですね、もうまさに信仰の出来事です。もちろん家族が先だってですね、インドネシアに行っている、そういう現実もあります。でもその中でもちろん私は行きません、そういう選択だって姉妹にはあるわけです。しかしその中でお言葉ですから、家族がインドネシアに行っている、そして私自身においてもそこで一歩踏み出してみよう、沖に漕ぎ出してまさに漁をしてみる、その現実においては沖に漕ぎ出すということは皆さん足がつかないところということです。すなわち自分の理性や自分の経験ではどうすることもできない、全部自分たちが把握して、あれそこに行けばいいんだな、これが行けばいいんだな、それものを全部知って行きなさいと言っているのがイエス様のお言葉ではありません。イエス様はただペテロに、沖に漕ぎ出しなさい、そして漁をしてみなさい、そしたらこうするよ、ああするよ、これがあるよ、そこに行ったらあれがある、そういうことを神様は語っておりません。そうではない、沖に漕ぎ出しなさい、一歩そのお言葉に乗って歩み出してみなさい。今回ですね、インドネシアに行くのに怪しまいとこの大使館に行ってですね、行ったり来たりしながらこのビザをですね申請するために行きました。もう1回じゃなかなかうまくいきませんですね、いろいろな、ああすればいい、こうすればいい、聞いていったけれども1個足りなかったりですね、もう1回じゃなかなかそれを取ることができない。インドネシアに行ってじゃあどんな人たちがいるのか、インドネシアに行ってどんなご飯があるのか、もうご飯だいぶ調査したと思いますけれどもですね、辛いものが不得意なので、でも実際には今日本で分かっていること全部崩されていきます。それが今野口先生たちがご家族が本当にぶつかっているビザの問題であれ、さまざまな人種が違うゆえにですね、理解できないことたくさんあります。私たちにおいても決して海外に行かなくても、今自分の状況の中でいやこれ以上はですね、またいやこの現実はもうこれ以上変わらないからこのまんまでいいです、いやもし何かやって失敗したら困るからもうこのまんまでいいです、もしそうだとするならばそのまんまです。私たちの人生において神様の奇跡を見ることはありません。私たちの目に見える現実においてもうこれでいいです、この時に何とかしてくれるでしょう、そういう、今日もですね、教会学校で学びました。誰かを当てにしているような。環境が変わったら私もこうします。あの人が変わってくれたら私も何とかしましょう。あの人が謝ってくれたら私も許しましょう。でも聖書のお言葉は、沖に漕ぎ出しなさい。あなたがまず御言葉に立って一歩踏み出しなさい。その時に私は奇跡を起こそう。まさにこのお言葉通り、漁師たちがその通りにすると これも一つポイントですね。聖書の言葉はその通りにすると素晴らしいことが起こるですね。自分で私たちはいろいろ長年経つとですね、信仰もうですね、本当にそうです。長年信仰歴を抱えているといいんですけれども、抱えているとですね、それがですね、時に足かせとなってしまって、いろんなあまりにも経験がある、いろんな教会を知っている、いろいろなことが私たちの本当に純粋な信仰、さっきも感動しました、ともきくんがですね、もう一番前に座ってですね、本当幼子の信仰、何もわからない、でもですね、きっと恵みの中でですね、前に来たんだと思います。そういう中にあって、私たちはいろいろ経験すると、ペテロであれ、漁師経験が長ければ自分の経験に頼ってしまう、自分の人生経験に頼って、またあの人から聞いたこと、この人から聞いたこと、なかなか聖書のお言葉一本にその通りにすることが難しい。でも聖書は今日このところ、その通りにするとおびただしい魚がかかり、網が破れそうになった、夜通し苦労したんですよ。ペテロは何も取れなかったんですよ。一匹も取れませんでした。それがペテロの置かれていた現実でした。しかしペテロはその時にもう一度漁をしてみたんです。ここで大きなペテロの違いは何でしょうか。今までは自分の経験や、自分は漁師だから、そういう自分の置かれている現実の中で網を下ろしていました。しかし二度目にこの時、ペテロは網を下ろした時、それは決定的に違ったことは、お言葉によって網を下ろしたことでした。自分の理性、頭で考えたからではなくして、お言葉がただそこにあったから、イエス様がただ沖に漕ぎ出して漁をしてみなさい、そうおっしゃったから、だから網を下ろしました。その時ペテロは、網が破れそうになるほどの大量の魚、主の栄光を見ることができました。誠に生きた神様がそのペテロの現実で働いてくださった。それはもちろん神様が素晴らしい、このお力をお持ちの方です。でもそのところにおいてペテロがこのお言葉に一歩踏み出したからです。その時、ペテロだけではありません。七節のところで、一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。一つの網では足りない。自分一人じゃ持つことができない。それぐらいの大量の収穫が与えられました。これはペテロがお言葉にその通りに従い、そして信仰による一歩を踏み出したからであります。自分の思いを置いて、夜通し苦労したけれども何も取れませんでした。この自分の現実、自分の理性は置いて、いや、そこにお言葉があるから、あなたが沖を漕ぎ出しなさい、あなたが一歩踏み出してみなさいとおっしゃるから、一歩踏み出します。すると、大量の魚が、ペテロも今までの人生見たことがなかった。自分の思いでは自分の経験をはるかに超えた神様の奇跡の御業がペテロの人生に迫ってきました。今日講読箇所でアブラハムの記事を読みました。お開きになる方は創世記の12章を先ほどご一緒に講読しました。旧約聖書15ページ。まさにアブラハムというお方もその一歩から信仰の父と呼ばれるこの歩みが始まりました。旧約聖書前の方15ページにあります。創世記の12章。この時アブラハムは家族を連れながらですね、自分の財産もありながら自分の生まれ故郷におりました。しかしそのところに神様の言葉が迫ってきて、神様のこの聖書のお言葉、御言葉が望んできて、アブラハムに対して、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。 アブラハムは主の言葉に従って旅立った。アブラハムはその目の前にただ主のお言葉があって、生まれ故郷を離れなさい。そして私が約束している祝福の場所に行きなさい。その時アブラハムはどんな祝福があるか知っていましたか？どういう人がいて、どんな人たちが私自分を待っていて、それを知っていたでしょうか？何も知りません。アブラハムはただ神様が語ってくださったそのお言葉、行きなさい、沖にこぎ出しなさい、そのお言葉通りにアブラハムは従っていきました。そしてアブラハムはご存知のようにまさにこのお言葉の通り、多くの試練もありました。しかし神様の語られた約束はしっかりアブラハムにおいて実現いたしました。祝福の源となりました。信仰の父となりました。私たちは今日このお言葉、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。いろいろな現実に私たちそれぞれが立たされております。教会の現実もそうです。しかしその時に主が語られましたから、今の現実は何も取れない、ほっと自分自身の弱さを覚える、そういう現実です。こんなものからどんなことができるのか、こんなちっぽけな人間がどんな立派なことをできるというのか、神様に従って神様の召しを受けて何ができるというのか。今、いや私には家族もありますしですね、これ置いていくわけにはいきません。いろいろいろいろアブラハムだってありましたよ。いろいろありました。しかしアブラハムがそのお言葉通りに沖にこぎ出し一歩踏み出していった時、アブラハムは祝福の源となり、ペテロは大量の魚を得ることができました。そしてその信仰に立ってペテロは後に素晴らしい人としてイエス様の弟子として素晴らしい栄光を、多くの人々を救いに導く人と変えられていきます。今日私たちはこのお言葉ですから網を下ろしてみましょう。今日この言葉を告白するものになりたいと願います。私たちには分かりません、先は分かりません。でもあなたのお言葉通り、マリアが言ったように、あなたのお言葉通りこの身になりますように。その後どのようなことが起こるかは分かりません。でもそのお言葉に一歩踏み出したとき、沖にこぎ出し、皆さんの足ではつかない、皆さんの足ではどうすることもできない、私たちがですね浅瀬にいてこの陸にですね足をつけながら、ちょっとですねちょっとずつちょっとずつちょっとずつ沖に行く、それでは本当の主の栄光というもの、神様の御業というものは皆さんの現実に立っている上起こりません。そうではない、皆さんがその足を離して沖にこぎ出していくとき、お言葉ですからそのお言葉に基づいて一歩踏み出していくとき、奇跡が起こります。すべては新しく変えられていきます。それが神様のお言葉です。さまざまな問題にある家族も祝福に変えられていきます。人間関係も皆さんが神様のお言葉に立つならば、そしてあなたが許しなさいとおっしゃるから私は許します、その力をください、そのお言葉に立つものが祝福の源となっていきます。職場において、家族において、またさまざま私たちの教会にも病で苦しむ者たちがおります。そのただ中で、主よ私にあなたのお言葉を与えてください、私を癒してください、あなたは何でもおできになります。どうかこの現実を誠に神様が生きている、生きて働く現実に変えてください。私たちはその祈りを持つときに、今日のペテロ先生のようにお言葉が好みになりますように、私たちの思いや私たちの経験ではなくして、あなたのお言葉が、朽ちることのない、変わることのないあなたのお言葉が私たちのこの人生を揺り動かし、そして導いていきますように、そのように祈るものになりたいと願います。私たちはその時神様の栄光を今このところで見ることができると信じます。ペテロにイエス様は別のところに行きなさい、別の量のですね、いい魚が取れるところがあるから ですね、ああいう技術を使ってみなさい、こういう新しい道具を使ってみなさい、そういうことは一切おっしゃっておりません。そうではない、ペテロがいつも働いていた場所でペテロはお言葉に従ったんです。今皆さんが置かれている場所で神様の言葉が語られています。皆さんが置かれている職場で、現実のただ中で神様のお言葉が語られています。そのところで私たちが信仰によって一歩踏み出す、そのチャレンジに皆さん、私たち日々置かれていることと思います。その中でどうか私たちがその現実にとどまるのではなくして、沖に漕ぎ出し漁をしてみなさい、そのお言葉を聞くものになりたいと願います。そして信仰の一歩、頭脳の一歩じゃありません、理性の一歩じゃありません、信仰による一歩、ただこのお方を信じて、御言葉を信じて踏み出していく一歩、そして皆さんの人生に大量の魚の収穫があることを期待しましょう。このままでは私たちの人生が終わるのではない、本当にさらに祝福の、皆さんが祝福の源となって、どの場所に行ってもその場所が祝福されたものとなっていく。そのために今日私に信仰をください、あなたのお言葉に従う信仰を与えてください。共にお祈りしたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたの命の御言葉が私たち一人一人に語られたことを心から信じます。どうぞ私たちにあなたのお言葉によって一歩踏み出す信仰を与えてください。私たちの経験や私たちの今置かれているさまざまな現実のただ中で切り込んできたあなたのお言葉をどうか好みに受けて、沖に漕ぎ出し漁をする私たちとなれますように、どうかこの新しい一週間、あなたにいただいたそのお言葉通りに私たちが歩むことができますように、どうぞ私たちの内側にある恐れや不安を取り除き、あなたのお言葉に立って生きる素晴らしい祝福の人生を生きることができますように、どうか私たちを導いてください。どうぞ新しい旅立ちをする野口彩姉妹の上に、沖に漕ぎ出し漁をしてみようとそのお言葉に従う姉妹の上に、限りないあなたの祝福と慈しみがありますように、すべての災いから姉妹を守り、あなたのご計画を姉妹のうちに成し遂げてくださいますように、心からお祈りいたします。私たち一人一人に与えられている人生が大量の魚を得る素晴らしい祝福となっていきますように、そのために今日語られたこのお言葉に私たちチャレンジすることができますように、一人一人を導いてください。この時を心から感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。